はい、どうもこんばんは。今0時45分ということで、なかなかの深夜に帰り道歩きながら収録をしています。今日のお昼ぐらいにですね、収録上げたんですけど、この収録の1本前ですね、ただもう消しちゃってるんですけど、というのもさっきその収録した後に電車の中で自分で聞き返してみたら、なかなかノイズがすごくて、工事中の横通ってたりしたんで結構うるさいなと思いまして、これはちょっと聞くのが結構きついなと思い、自分で聞いててきついなと思ったんで、ちょっと改めて収録し直したいという気持ちになったので、今収録しております。さっき聞いてくれた方は同じタイトルになりますけども、毎回台本決めずに思ったことをバーッと話してるんで、今回は今回で新しい話になったりするかなと思います。てなわけで、そもそも体験対話って何なのかっていうところなんですけども、その名のごとく対話を体験してもらうっていう場として設定してるんですけども、というのも僕の対話プログラムは、半年間で全12回の対話をすると、他にもチャットで質問できたりとか、いろいろ細かく言うとあるんですけども、半年で全12回というそういうプログラムになってますんで、YouTube 見てもらったりとかスタイフ聞いてもらったりして、大体対話屋さんのヒデというやつはこういう人なのかっていうのは見てもらって分かってもらってる部分もあるかもしれないですけども、いざ話してみるとどうなんだろうっていうのは、いざ話してみないと分かんない、つまり半年間の対話プログラムを受ける、という判断材料としては、YouTube やスタイフや公式サイトや X やインスタだけじゃ不十分だなと、僕が受ける側だったら当然そう思う。例えば単発1回とか、もしくは過去にやったことありますけど3回1パッケージぐらいのね、そんぐらいラフに受けられるものだったら、わざわざ体験しなくとも、とりあえず1回受けてみるかとかね、それこそちょっと町の整体マッサージ屋さん行ってみるとか、もう別に体験とかじゃなくてとりあえずお金払って行ってみて、良ければまた行くし、微妙だったらしゃあねえかぐらいで、受けれると思うんですけども、僕のプログラムの性質上、期間も半年だし、金額も高単価に設定してますし、金額の話は過去にもスタイフ出しましたけど、また改めてちょっと話そうかなと思います。で、僕は少ない人数の方に何て言えばいいか、たくさんの方に来てもらってたくさん対話するんじゃなくて、なるべく人数は絞って少なくして、要するに僕が忙しくなる状態を作らないっていう、一人一人向き合う、深さとか密度みたいなものをそこは担保したいなと思うし、あとは、最近だとノラっていう舞台を見に行った話をしたりしましたけども、その後ですね、原作を買って今日も電車の中で読んで、とかね、例えばそういう、舞台見に行く、本読むとか、そういう時間が結局僕の対話を作っていくのは間違いないんでね、だからその時間も確保しないと、クライアントさんたちとできる対話っていう質も上がっていかないので、そんなわけで僕は少ない人数の方とより濃い期間かけて、でやっぱり一度きりで全部解決するみたいな話じゃないのでね、だから何でしょうね、その表面的な症状を解決するんだったら別に1回でもいいかもしれない。それこそ例えがこれでいいのか分かんないですけどね、虫歯になって歯医者さん行ってそこを治すとか、でもそもそも虫歯になった原因って、歯磨きのそもそもの仕方がちょっと間違ってたとかだって、そっちを改善しないとまた同じところに虫歯ができちゃうかもしれないですし、でもとりあえず虫歯はすぐ単発1回もしくは2回ぐらいで治せたらいいわけですよね。で、そういうものにも僕は当然価値があると思います。それはコーチングやカウンセリング的な対話サービスにおいても単発1回2回で、解決できるものもあると思いますし、それこそ僕も対話プログラム全12回やってますけども、初回の1回目とか2回目とかでも十分に 大きな変容につながるケースっていうのも あることはあるのでね、まあ、ただ、まあ、どうしてもその表面的な症状を取り除くようなことを僕はやってるわけではなくって、もっともっと根本的な、自分の存在について、これまでの人生生き方について、まあ、自分が使う言葉や考え方について、自分がこれまで信じてきたものについて、まあこれが正しい間違ってるとかね、善悪とか、そういうものの基準について、そもそもそれらの物差しはどうなんだと、いうことについて、いろいろそうやっていい意味で疑って、壊して、もう一度再構築して、それを磨いていく、まあ、僕は壊す、作る、磨くってこの3つの、段階で、これをぐるぐるやっていくんだっていう話を前にもしましたけども、っていうことをやるってなるとですね、まあ、やっぱり単発1回でどうこうなる問題じゃないと、ある程度の期間もやっぱ必要ですし、それはやっぱり対話と対話の間で、クライアントさんそれぞれ皆さん自分で考えることもあるし、まあ、ノート書いたりね、一人で内省する時間もあるし、でそれでその次対話することにまた意味があるんで、だから全12回を、まあなんだ、極端に言えば2ヶ月とか3ヶ月でやるっていう場合と、全12回を半年でやるっていう場合じゃ、やっぱり出てくる効果は違うなと思います。まあ、それぐらい日常のあらゆる気づきも大事だし、まあ、そこで何かつまずいた時にはチャットで、質問してもらって、僕は非公開の音声収録で回答するとかもやってるんですけれども、まあまあそういうことで、なんてこの話だったんだっけな、なんだっけ、まあそういう性質ですっていうことで、そうそう、体験対話をやってますということが多分言いたかったんでしょう。はい。で、これまで体験対話はオンラインでやってきまして、ずっとオンラインですね、オンラインのみですね、Zoom を使って、実際に、対話プログラムと同じく90分ほど対話して、その後対話プログラムの具体的な金額や詳細などをお伝えしたり、まあ、質問があったらそれに答えたりしてっていう時間を過ごしてまして、でまあそれで別に特段何か問題があったかというとそうは思わないですけれども、でもそれは何でしょうね、確かに何かこう大きな問題が起きたわけではないんだけれど、いやもっと質のいいもの、とかもっとなんかできることってないんだろうかとかっていうことを考えた時に、まあ、もしかしたらこれまでのクライアントさんたちや体験は受けたけれども、あ今はタイヤプログラムはちょっと違うなってすいません、うわ雨降ってきた、思った方たちもですね、まあ、どこかでその体験の段階で対面で話せたら、まあ、それはそれで良かったなって思う方も、まあ、いなくもないかなと思いましてね、うわなんか雨強くなってきたな。でまあ、それは具体的にね体験対話を対面でやってくださいとかって言われたわけじゃないんですけれども、やっぱり自分の経験を振り返ってみると、まず直近で言ったら、まあ、泉谷先生のカウンセリング研修講座っていうのも対面でしたし、あとはまあ直近でもその先生 の診療を受けに行ってね対話してるんですよ、自分が深めたいテーマで、まあ、これまでも対面で行ってましたけども、やっぱり改めてここ直近最近でね3回ぐらい行って、でまた今度行くんですけど来週かな、まあすいません、そう対面でやる良さっていうのも、自分でも実感してきて、でクライアントさんたちとも対面全12回のうち2回まで対面 OK ですってしてるんですけども、クライアントさんともそうもっと対面があっても嬉しいですっていう方もいらっしゃったりして、なんかそういう経験を通してですね、体験の段階で、うわーゴキブリじゃもうちょもう遭遇するわ、止まってるゴキブリも不気味だわ、なんかその動いてもらってた方がちょっとまだ安心するわ外だと、なんだっけ、体験対話を対面でもみたいな話もあって、で僕もやっぱ対面でお話できるのは楽しいし、お互いにこう対面だからこそ共有できる空気感もあるし、 みたいなことがだんだんとこうタイアップログラムしっかり自分の経験しっかり積み重なっていったときに、その最初の段階で対面でお話できた方が、もっとそのタイアップログラムを受けるか受けないかっていう判断材料がね、はっきりするなと。受けないなら受けないで、あ、これ違うなって分かりますしね、オンラインより。だし受けるなら受けるで、あ、これは大丈夫そうだなっていうのもオンラインのがより伝わるかなと思いましてね。やっぱね、僕今話してて思ったけど、まあ思想工房ゼミにしてもタイアプログラムにしても、この判断材料がなるべく揃ってるかどうかっていうのは結構大事なところですね。僕がこうしてサービスを提供する側としてね、でそれは僕自身が何か買うとき、消費者として何かを買うとき、特にその、それなりに高い金額のもの、それは有形のね洋服とかそういうサービスしかり、無形のね、まあ、それこそ泉谷先生の対話を受けに行くとか、なんか形が残るわけじゃないですから、そういうものしかり、実際にどうなんだろうっていうことを肌で触れられるかどうかっていうのは結構大事だなっていうのも、それも振り返ればありましてね。まあオンラインでも触れられるんだけども、まあ、より身近に触れられた方がいいなみたいなことを思ってきたっていうことですね。まあ難しいのはね、オンラインと対面とさ、どっちがいいのかっていうのは、これはなかなか優劣つけられないようなところで、オンラインにはオンラインの良さがあって、やっぱりその仕事終わって家帰っていろいろお風呂とか準備して飯食って、で対話に臨めるみたいな、で終わったらすぐ寝れるわけですよね。これってだから、例えばそのなんかどっか出向かなきゃいけないってなると、そこに行って帰ってっていう時間もあるし、電車乗んなきゃいけないし、だから僕も泉谷先生のところに東京の広尾までクリニックまで行ってますけども、まあそこまで行って帰ってくるっていう、その往復の時間とか電車乗ってる時間でも、まあなかなか疲れたりするし、まあ、それが家からできるっていうのはメリットだし、あとはその自分の体調とか、なんかこうメンタル的にもうなんか電車乗って準備して行くのかなみたいな時に、家からサクッとズームつないでできるっていうのは、わりかしこれはプラスな側面あるし、まあ思わず感情が出てきて涙を流しても、ズームであればね、誰かいるわけでもないしとか、まあ、そういうことを考えると、対面とズームとどっちがいいのかっていうのはなかなか難しいところがありますけれども、まあ、ただ対面の良さは、まあ、当然当たり前ですけども、オンラインでは感じられないので、そんなわけで対面での体験対話をやろうかなと思ってきた次第でございます。でただちょっとまだ一個迷ってるのは、次回8月中に体験の募集を出すことは決めたんですけど、ほぼほぼ確定したんですけども、その時にですね、その対面での受付のみにするか、もしくは体験対話募集して、その募集応募してくれた人がオンラインまたは対面どちらかを選択できる、選べるっていう形にするか、まあ、それはちょっと悩み中です。次の募集に関してはもう対面で会いたい人のみ、限定3名で募集みたいな形になるかもしれないし、どういう形がいいかもうちょっと考えたいなと思いますけれども、まあ、何にせよちょっと対面での体験対話をちょっと次回やってみようかなと思います。なところかな。これも前から何度も言ってますけど、僕は体験の対話の時に対話プログラムの金額だったり具体的な詳細の説明しますけど、営業をかけることは1秒もありませんので、これは本当にご安心くださいというか、どうですかやりませんかとか、今やってもらうと特典がつきますとか、お安くなりますみたいなこととか、その比重に判断を仰ぐようなことはこれまで1回もそういうことはしてませんし、この体験対話において、そういうことを僕はやるっていうことは一切ありませんので、で、まあ、なんでかといったら、まあ、そもそも僕はそういう関わりっていうのはちょっと主体性を超えちゃ侵害するような関わりになる可能性は非常に高いなと思いますし、まあ、何よりですね、その判断が鈍るんですよね。その例えばこれをよく例に出しますけど、お昼ご飯何食べようかな、ラーメン食べたいなと思ってる時に、ラーメン替え玉3玉まで無料みたいな看板見て思わず入っちゃって、でもいや実際に食べたかったのこれかなみたいな、 なんかちょっと違ったかもみたいな時が昔あったりとか、あとは洋服買ってて、なんか 50% セール、オフセールみたいな、これ 50% オフ、じゃあ買っちゃおうと思って家帰ってみたら意外とあんま微妙だったみたいな、つまりその 50% オフだから買っちゃってるっていうね、それ 50% オフじゃなかったら買わなかったものだったってことなんですよね。だからあの洋服買う時もセールとか一旦度外視して本当に自分これ欲しいなって思ったものがたまたま 50% オフ、それだったらもう超ラッキーですよね。ただ先に 50% オフを見ちゃって、だったらこれ買っとこうかもっていうのはこれ非常にこう頭的で、実は心がワクワクしてないっていうこととかもあるし、でタイヤプログラムに話を戻せば、あの今日決めてもらったらお安くなりますとか特典つきますとか、そういうことをやるとどうしてもその感性が鈍ってしまう可能性があると。でまあそうだな、まあ、ちょっと、まあ、数千円ぐらいの洋服とか、ちょっと高くても1万円ぐらいの洋服とか、あるいはまあラーメンとかぐらいだったら、まあ、ちょっと勉強代だなぐらいでいいかもしれないですけども、まあ、さっき言ったようにですね、タイプログラムは半年間でかつ、単価も高く設定しているので、まあ、それはそれだけの価値があるということでその金額にしてますけども、あのそういう商品サービスの性質上を何かその人の判断が濁るような異物っていうのはあのもう混入させないと、なので、詳細プログラムの詳細説明ご案内はしますが、営業は一切しませんし、いつまでに回答くださいということもあの全くもって決めてないです。これまでのクライアントさんも体験受けてからあの4ヶ月5ヶ月ぐらい経ってなんか今やりたいと思いましたって連絡くださった方もいるくらいですね、あのその方のタイミングっていうのは本当に僕は大事にしてますんで、あのだから下手したら別に1年後に連絡くださってもいいですと、まあ、もうお任せしてますと、で受けませんってやりませんっていう連絡もあのお断りの連絡もなくて大丈夫ですってことも言ってます。あの断るって結構エネルギー使うんでねっていうぐらいもう徹底的にこのノイズ、濁りみたいなものを除去してですね、その人が本当にこの今タイヤプログラムを受けて本当に自分と向き合いたいかどうかっていう、もうここに集中してもらって考えてもらって受けますなのか今受けませんなのかっていうのをあの考えてもらうってことを僕は大事にしてますんで、なので体験受けたからといってですね、あの営業されて断れなかったらどうしようとか、なんか推しに負けちゃったらっていうことを考える必要はあの1ミリもありませんので、そこはご安心して、お申し込みいただければなと思います。こんなところですかね、まあ、ただあのあれです、逆に言うと、あのあくまでタイヤプログラムに興味があるなっていう方にあの受けてほしいって、そういう前提ではあります。あの、まあ、無料だしとりあえず受けちゃおっかみたいな、あのそういうことで申し込むのはやめてくださいっていうのはあの僕から一つのお願いですね。まあ、やっぱりそもそもあの今のクライアントさんたちと僕は向き合う時間もありますし、その質問もらって収録する時間もありますし、でやっぱりこれからもその今自分と向き合って深く内省したいなって、そういうことに興味があって、もしそのタイヤプログラムが自分的に合ってて金額とか、まあ、その対話屋さんとの対話の空気感とかもいいなって思ったら、ぜひともそういう道に入ってみたいって思う方に僕は体験来てほしいので、なので、はい、あのここはあのお願いしたいところですね。無料だから一回受けちゃえみたいなのはあのそれはあのなしでお願いしますと。はい、そんなわけで、体験対話対面でやりますというこのお話でした。あれかも、あの1本前のそのちょっとノイズがすごかった収録ではここまで落ち着いて話せなかったんで、あの電車の時間もあったし、だから今改めて収録できてよかったなと、あのいろいろ詳しく話せたのでよかったなと思います。改めて8月中には募集のお知らせを出せると思いますので、興味ある方は公式 LINE 登録してお待ちください。であとはですね、あの泉谷先生の出版20周年記念イベントが今年10月18日あるんですけども、そちらのすみません募集を今やってまして、もう定員が半数以上超えたみたいなので、参加したいというもう決まっている方はぜひお申し込みを忘れなく、あの詳細も詳細ページも概要欄にリンク貼っておきますっていうのと、あとあれだ、思想工房ゼミ第2期対面クラス、ついこの前やってきたんですけどめちゃくちゃ良かったです、楽しかったです。でその対面クラスと全く同じ内容テキストを使って、オンラインクラスをですね、 今度の31日金曜日からスタートします。対面クラス、オンラインクラスも全く別の独立したクラスでやるんですけども、対面は全部対面、オンラインは全部オンラインということで、で対面はもう募集終わっちゃってますけども、オンラインクラスは今3名お申し込みがあって、今回は10名まで受け入れしようと思ってますんで、まあ、増える分には全然大丈夫だし、まあ、少人数であれば少人数でその良さがあると思いますし、どうなっても大丈夫なんですけれども、興味ある方はですね、ぜひ公式じゃないや、概要欄のリンクから覗いてみてください。まだ見ぬ自分に会いに行くというそういうコンセプトを掲げて、で第1回から全6回ですね、それぞれテキストを作って、でオンラインの方はですね、紙じゃなくて、PDF の、データでお送りしますので、まあ、それをご自身で、コンビニとかで印刷してもらってもいいし、まあ、オンラインで、ね、見ながらノートで書いてもらってもいいし、書き込むところもちょっとあったりするんでね、まあ、そんな感じでやっておりますので、よかったら覗いてみてください。お知らせはそんなところかな。はい、てなわけで以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。